礼拝の備えの賛美歌を歌いましょう。お座りのままで288番です。
Thank you.
ただいまより2008年2月10日受難節第一シリーズの礼拝を始めます。主を尋ね求めよ、見出しうるときに、呼び求めよ、近くにいますうちに。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。正英539番を歌います。お差し支えのない方はご起立をお願いいたします。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします。我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
購読文第6番詩編23編を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろの5ページにございます。または前のスクリーンをご覧ください。購読文第6詩編23編。主は我が牧者なり。
我ともしきことあらず。
主は我を緑の野に伏させ
憩いの御庭に伴いたも。
主は我が魂を生かし
皆の上をもて我を正しき道に導きたも。
たとえ我死の影の谷を歩むとも
災いを恐れじ
何時我と共にいますばなり。
何時の足元何時の杖我を慰め
汝我が仇の前に
我がために縁を設け
我が神戸に油を注ぎたも
我が鹿好きはあふるなり
我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん
我は常しえに死の宮に住まん。
賛美歌244番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後、黙会祈祷を捧げます。 愛と慈しみに富みたもう父なる御神様、雪解けのキラキラと輝く寒い朝になりましたが、礼拝への道を歩ませたまい、共に賛美し御言葉の養いを授けていただけますことを心より感謝申し上げます。今日は受難節の第一手術を迎えております。私たちはこの1年、遠藤牧師よりヨハネによる福音書の公開説教を通して主の御足の跡をたどっての解き明かしをいただいておりましたが、いよいよ主の十字架への道行きが差し迫っている場面を迎えております。どのような経緯で何のために主がこの道を歩まれなければならなかったのか、そして主のご受難は今を生きる私たちのためでもあったことを今一度深く覚えて、レントの日々を過ごすことができますように、今日語られます御言葉を正しく受け止めることができますように、聖霊の取りなしによって導いてください。この礼拝の時を覚えながらも出席することができなかった多くの方を覚えて祈ります。病気のため伏せっている方、高齢のためこの冬の時期を実居せざるを得ない方、看病のため、また仕事のために時間と労力を捧げている方、心に屈する思いを抱えて塞いでいる方、今そのお一人お一人を顧みてください。どうか等しくあなたの慰めと平安と福音に預かる喜びをお与えください。生きる力と求める信仰心を養ってくださいますようにと切にお願いいたします。神様、明日は CS の冬の行事、雪山遊びのプログラムが計画されています。どうか参加する生徒たちと引率される先生たちをお守りください。明日を担う子どもたちに献身的に関わり、日々労苦する教師の皆さん方の働きを祝してください。天候に恵まれ、事故がなく楽しんで雪山を謳歌することができますようにお守りください。また次週は教会全体でバザーを行おうとしています。毎年の行事となってはいますが、恒例行事としてだけではなく、共に参加しこの機会を通して交わりと奉仕の喜びを知ることができますように、教会に集う幼き者から高齢の者まで合同の礼拝と食事や餅つきなどの共同作業を楽しむことができますように、準備の段階から閉会の祈りに至りますまでお守りの中で豊かに導かれ、御心にかなうものとなりますようにお願いいたします。今日から始まります新しい週の歩みが、あなたにあって確かな歩みへと踏み出すことができますように、この祈りを回収お一人お一人の祈りに合わせて、私たちの贖い主なる主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。お差し支えない方はご起立いただきまして、賛美歌404番を歌います。 ぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書14章1節から14節まで、新約聖書196ページでございます。お読みいただきました後、遠藤雄二牧師より救いの家に住むと題して説教をいただきます。
心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。と言うと、イエスは言われた。フィリップ、こんなに長い間一緒にいるのに、私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく。私を信ずる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば私が叶えてあげよう。
昨日、家に、夕方、まあ、帰ってご飯を食べに行こうとすると、まあ、慣れない雪のためでしょうか、車のアクセルを踏めども、一向に前に進まない、どうしようかなと思ってですね、車を、全然全く動かない。これはもう家に帰れない。でもお腹が空いたし、ご飯食べてもう一度仕事をしに戻ろうと思っていた、ですが、何度押しても、うまくいきませんでした。そして、まあ、当たり前のことですけれども、車の周りを見るとですね、ほんの、もう本当に高さでいくと多分これぐらいの10センチかもう少しでしょう。それぐらいの雪が、車の、まあ、車輪の前にこうあった。で、これだけで、まあ、車が動かない、ことが、分かりました。それで雪をほんの少し、のけてあげると車は、前に進みました。まあ、その後もういろんな関所のようなところがあってですね、 あの坂の、ところではブレーキを踏んで、それでもまだ滑るけど、でもあの人が来ないように来ないようにみたいな感じで、無事、家まで、着きましたが、本当に、家に、まあ、帰る道のりが、すごく、遠かったのと、それから、本当だったら歩けばよかったのかななんて思いながら、まあ、家に車で行く、その、まあ、困難を昨日は感じました。今日は、皆さんとこうして礼拝ができるかも心配になりましたけれども、皆さんと共に、この場に集うことができましたこと本当に嬉しく思っています。またあのお帰りの際、ちょっと気をつけて、お帰りください。まだ始まったところで帰る話はおかしいですが、さて、聖書はですね、ヨハネの福音書をずっと順番に読んで、います。そして、13章の前のところでは、イエスは愛の、まあ、戒め、私たち一人一人に、愛し合うということ、足を洗って直接私たちが互いに愛し合うということを、進め、またその間にペテロとユダが裏切るというその予告がありました。今日のところからその裏切りの予告の後、イエスが、まあ、説教、人々に語り、またその、次週取り上げますけれども祈る、ヨハネの、まあ、ゲッセマネとも呼ばれるところですけれども、イエスがその生涯の終わりのところ、もう終わりに近づく十字架の道のりに行く、その前にですね、これだけは言い残しておかなくて、これだけは語り残しておかなくてはならないという、まあ、それを、お話、それから祈りとして残しているのが今日の聖書の箇所、それから来週の聖書の箇所であると思います。そして今日のところは3つポイントがあります。1つ目は、家、救いの家、もしくは神の家、そこに住まうということについて前半部分で書かれていますので、そのことをまず取り上げます。それから2番目には、知るという言葉と信じるということ、真ん中のところに知るという言葉と信じるという言葉が出てきます。そのことについて考えます。そして3番目には、最後のところに書かれている主の名によって願うことが叶えられる、まあ、そのこと、3つのこと、救いの家に住まうということ、それから知る、信じるということ、そして主の名によって願うことは叶えられる、この3つのことを、ご紹介、一緒に考えながら見ていきたいと思います。まず救いの家に住むというところをご一緒に見ていきましょう。1節から3節のところです。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエスは裏切りの言葉の後、私の父の家には住むところがたくさんあると。もしなかったとしたら用意をしに行くと、まあ、言ったであろうか。もしくは、そういう必要がないぐらい必ずその場所がある。イエスは今から弟子たちと別れ、そして新しいその住む場所、神様と共に住むその場所を、用意しに行く、もしくは神様のもとには住むところがあるということ、そのことをここで示しています。当時のユダヤの人たちの考え方の中には、天と、天上と、それから地ということが区別されていました。そして普段は天には私たちは、まあ、行けない、天の事柄を私たちは知ることができない、私たちは地上のことしかわからない。ところが終末と呼ばれる時、もしくは救いの時には、私たちにはその天と地の区別がなくなる、 例えば旧約聖書のエゼキエルという書物の中には、神の住まいは彼らと共にあり、彼ら、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私の聖所が永遠に彼らの真ん中に置かれる。終末の出来事が起こるときには、神の住まい、聖なる住居、そこに人々が共に住むことができる。黙示録にも同じように、神が、見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。エゼキエル、そして黙示録の中には、神と人が同じ、まあ、幕や礼拝所、もしくは同じところに住むことができます。当時のユダヤの人たちの中では、天と地は分かれ、大きく隔たりがあって、天と地を行き来することはできない。しかし、終末の時、救いの時、終わりの時、この時には神自らが私たちのところに来てくださり、そして一緒に人と神が住まうことができる。これが旧約聖書、そして黙示録に書かれている一つの考え方です。どこか天上、まあ私たちの生きているところとは少し離れたところに、天国と呼ばれるところ、もしくはその神様の家と呼ばれるところがあり、地上にいる私たちはそこには到達できない。ただ終末という時だけそのことが、可能になる。それは神の側が私たちのところにこう降りてきてくださる。ヨハネによる福音書に戻ってもう一度この言葉を、見てみます。住まいというモネという言葉、住まいという、意味を表す言葉ですが、これは場所的な住まいということだけではなくて、時間的な、意味合い、すなわち、ただ一瞬神様が私たちの地上に来てですね、一緒に住んですぐに神様いなくなってしまう、そういうことを言っているのではない。この、神の住むところ、そして私たちがその住まいに行くことができる。それは、その神の住まいに私たちがずっと一緒にいる。一緒に住むことができる。ヨハネの福音書の特徴は、終末はイエスと共にやってくるという考え方です。ですから、イエスが私たちのところに来た、そこから始まって、私たちは神の住まいに共に住むことができる。そしてそれが、たとえもし、どこにあるかがわからない、そのような場所であったとしても、イエスがその場所を確認し、必ずその場所と、時を用意する。これが初めに書かれている事柄です。次のところ、少し長いところなので、すべては読みませんが、トマスという弟子が、イエスのその言葉に対して、主をどこに行かれるのか、私たちにはわかりません。まあ、イエスがですね、その場所を用意しに行くであろうかと、その事柄に対して、あなたは一体どこに行かれるのか、わからない。イエスはそのトマス、疑い深いとされたトマス、イエスが本当に自分を愛してくれるのか、その疑いを持っていたトマスに対して、イエスは 大切なヒントを与えます。それが6節のところからです。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。トマスという人のどこにという、質問に対してイエスは、私こそが道であると。私を通らなければ、その父のもとに、父の住まいに行くことはできない。そしてその後に、知るという言葉が、何度も繰り返し出てきます。ここに出てくる、命、永遠の命、そして真理を知ることで神を知る。ユダヤの人たちはそう考えていました。ですから、学問を尊ぶ、子供たちが、最も幸せなのは、その知恵を得る道を知ること。ですから、ユダヤの多くの人たちは、幼い頃から知識を得る、その教育を熱心にしてきました。そこには、知ることによって、神への道、もしくは神様の住まいに、到達する。逆に言うと、知識がなければ、神の道を見出すことはできない。まあ、そういう考え方があったようです。イエスは、その道を、通る。私という道を通らなければ、神様の住まいに行くことができない。この言葉は、10章の7節から書かれている、私は羊の門であると。イエスが自らを、私は羊飼い、もしくは私は羊の門であると語った言葉に象徴されているように、イエス自身を通してのみ、神の住まいへの道があるということを強調していました。そしてそれは、肉体をとって、私たち人間と同じ体を持ってこの地上に来た、そのイエスを通してだけ神様の住まいへの道が、備えられている。それ以外には全く道がないということを、十章のところ、そして今日のところでもう一度、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。誰一人としてイエスの道を通らない限りは、そこには到達できない。そして当時の人たちがその道を知るには、その道は知恵によって神のところに至るには知恵があればいい、そのような考え方が、あったようです。グノーシスという言葉があります。知恵、知識、そしてその知るということによって神のところに到達する。実はヨハネの福音書が書かれた頃には、この知恵、知識を強調する派閥の人たちがいました。信じることよりも知識、知ることを重要視する人たちでした。ヨハネの福音書の著者は、そのグノーシスの人たちがよく用いていた名詞、グノーシスという言葉は全く使わずに、同じ言葉の語源ですが、動詞を用いて、ギノスコという動詞がありますが、その動詞を用いることで、その知識偏重に対する違う視点を導入しています。そして、後半部分に出てきますが、信じる、信じない、信じる。ヨハネの福音書では、信じること。そして、13章に出てきた、神を愛する、もしくは、神を見るという言葉と、知る という言葉を交互に用いて、ほぼ同じ意味で一つの事柄を表しています。それは神に至る、神の住まいに至るその道は、ただ私たちが聖書を丹念に読んだり丹念に調べて得る知識によって到達するのではない。ヨハネが強調している知るということ、これは神を信じる、信仰のその道に至るための知識、もしくはその神の住まいにとどまるそのための知識。上面で勉強してすぐに神のところに行ける、まあ、そういったものではないと。むしろその知恵というのは体で体験し、また何度かその道を行く中でこの道ではなかった、引き返しまたもう一度行き直す、信仰に至るための知、神の住まいにとどまるための知、その根底には信じるということ、愛するということがなければ、頭でっかちの知識では到達できないものである。まあ、そのことをヨハネはあえて動詞を用い、信じるということ、神を愛するということ、それと何度も交互にその言葉を用いる中で、信仰に至るための知識。ラテン語でソラフィデ、信仰のみという言葉があります。宗教改革のルターが用い、またその後を継いだ、多くの人たちが、信仰のみ、ソラスクリプトゥーラ、聖書のみ、そしてソラフィデ、信仰のみ。私たちに必要なのはただその信仰のみがあればいい。イエスの道を歩む、そこにはただ信仰のみが必要である。知るという言葉、そして信じるという言葉の中には、神の住まいへの道は信じるのみ、そこにしか道はないことを強調しています。そして最後の、13節からのところ、私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば、私が叶えてあげよう。私たちがお祈りをするとき、主イエスキリストの名によってという言葉で締めくくります。マタイによる福音書の7章には、求めよ、さらば与えられん。今の、新教大学では、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。私たちが神様の名によって願う、願い、祈り、求め、それらが、まあ、叶えられるということを強調している言葉です。そして、ヨハネによる福音書の中では、特徴的なこととして、何でも叶える。前後の文脈から考えると、永遠の命、羊の門と、そして神への道、それが、信じることによって求め、願うことであれば、何でも叶える。 ヨハネによる福音書の一つの、特徴は、それが私たちが住むこの地上で、今私たちが住むこの場所、この地上で、ただ信仰のみという、その信じることによって、叶えられる。もちろん私たちは、御心に沿った祈りは、というふうにして、全部が全部私たちの祈りが叶えられるとは思っていません。しかし、神の住まいに至るその道のり、それは遠い遠い遠い遠い遥か彼方にあるのではなく、私たちが心から神を信じる、またそこで与えられた隣人を愛するというその事柄の中に、救いに至るすべての事柄が私たちには叶えられる。ヨハネによる福音書は何度も紹介していますが、迫害の中にあった人々、すなわち自分たちの命が危ない、もしくは毎日のように命がこう奪われる、信じているがゆえに、信じるがゆえに命が奪われる、理不尽にその命がなくなってしまうような日常の中にいた人々に対して、絶望し、信仰を捨てた方が生き延びることができるのではないか、そう思ってしまう人々に対して、そうではない。神の約束、神の救いは、今、信じるあなたに、その信じることによって、危険があったり、不利益があったり、様々な障害がある、あったりする、その中で、神は、その信仰によって、信じることによって、神のその家に住む道のりを私たちにしっかりと示してくださる。そして、御心にかなう祈りは必ず叶えられる。この私たちが信じる今、この地上ですでに神の救いの家は私たちの前に備えられている。私はもし私たちがその家に帰ることができない、もしくはその家に入ることができない、もしかするとその鍵が合わないのかもしれません。ヨハネによる福音書は疑い深いとされたトマスに対して、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない。そして私を知る者は父なる神をも知っている。ただイエスを信じる。神様が肉体を持って私たちのところに使わされたそのイエスをただ私たちは信じる。今はその家が見えなくても、今は信じることによって道が閉ざされるような日常があったとしても、それでもなお信じる。そこに神が両手を広げ待っている、その救いの住まい、私たちはただ信じて一歩一歩その道を歩む。
それは遥か彼方ではなく、私たちが信じる今、今日からその道が歩むことができる。そして神は私たちがその家に帰ることを待っておられます。お祈りします。神様、あなたの救いの住まいが、私たちが心を込めてあなたを信じ、またあなたに命じられたように隣人を心から愛し、そしてあなたを信じる中で道のりを歩むときに、どうか主はその住まいを私たちのすぐそばに備えてくださり、ただ私たちはその信じるという鍵を持ってその家のドアを開くことが許されている。どうか私たちがそのことを信じ、家の見えないような道のり、一人ぼっちのような道のりを、どうかあなたの御助けを信じて歩んでいくことができますように導いてください。主を信じることによって、私たちが実はあなたによって守られている、そのことをどうか実感して、あなたの家に帰り着くことができますように導きを与えてください。この祈りを、集まりましたお一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
お差し支えのない方をご起立願いまして、賛美歌517番を歌います。 ください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、今日は私たちには日頃慣れない雪の中をあなたの支えによってこうして礼拝に出席することができ、本当にありがとうございます。私たちは貧しい信仰しか持つことができないものですが、あなたが聖書の中で望むことは何でも叶えてあげようというメッセージをくださっています。私たちがそれを素直に信じてこれからも歩いていくことができ、あなたの家に帰ることができますようにお導きください。今捧げましたものは私たちがあなたからいただいたものの一部です。あなたの御用のためにお使いください。この小さき祈りを今出席なさっている方の皆様のお祈りと合わせて主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。
今日誕生日、あ、ごめんなさい、今週、誕生日を迎えられる、方がおられますので祈りたいと思います。その後信頼の方を紹介します。2月14日和田博さんです。お祈りします。神様、ケアする兄弟である和田博さんがその尊い命をあなたよりいただいた、そのことを覚えて祈りを合わせています。どうかヒロさんのその歩み、あなたが守り導いてください。特にその信仰の歩みがあなたのお守りと導きのうちにありますように導いてください。ヒロさんは役員として、また CS の校長として、本当にそのすべてを教会に捧げてくださっています。特に人があまりやりたがらないような事柄をみんなの見えないところでも率先してやってくださいます。本当にその姿には頭が下がります。どうかこれからもヒロさんのその技を継いでいくものが現れ、またヒロさんと共に教会を支え歩んでいくことができますようにあなたが導いてください。この祈り、集まりましたお一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。和田博さんです。おめでとうございます。それから今日初めて来られた方をご紹介させていただきます。申し訳ありませんが、立って顔を見せて、いただきますようにお願いいたします。大石、シュートを意味するんですか、シューさんですか。はい、大石さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、ご夫婦
ですかね。福島秀夫さんと香里さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
お手元の修法に基づきまして、牧会報告をさせていただきます。今日この礼拝後、コーヒーアワーがございます。寒い中、お帰り前にコーヒー一杯召し上がってお帰りください。そして、列聖歌隊の練習と1時から CS 教師会が持たれます。よろしくお願いいたします。それから今週の集会のご案内です。明日 CS 雪山遊び函館山のスキー場に参ります。どうぞ無事に行って帰れますように皆様のお祈りをお願いいたします。教区教会婦人会連合信徒講座が12日火曜日1時半から東梅田教会で持たれます。聖書講座は13日水曜日朝10時30分から、その後バザーの根付けが12時30分からで、夜午後7時から晩祷会がございます。で、15日金曜日は街道清掃のお当番総年会婦人会の方にお願いしておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。キリスト教基礎講座は16日土曜日10時半からもう一度学びたい聖書として講座がございます。どうぞお出かけください。それから遠藤牧師のご予定は14日木曜日午後が面会日となっております。次週主日は2月17日日曜日、受難節第2主日ですが CS と合同の礼拝を持とうとしております。どうぞ皆さんお出かけくださいまして、その午後はバザーになっています。賛美歌は賛美歌集を用います。で、バザーのことにつきましては後ほど牧師から詳しくご紹介がありますが、集会行事の予定に知らせていただきます。2月19日火曜日聖火木津家庭集会が伊藤さんのお宅であります。2月21日木曜日はピーターパンのお昼ご飯筆立て作りでございます。そして総年会の夕べの集いが2月24日午後6時からとなっております。次のページに移りまして、3月7日奈良県伝道会婦人部の世界祈祷日の集会がこの高野原教会で持たれることになっております。当教会で多くの方が集まっていらっしゃいますので、どうぞご奉仕皆さんご出席をよろしくお願いいたします。中高生会は3月8日土曜日です。そして3月16日は、2007年度教会総会第1部が持たれます。どうぞ覚えてご出席くださいますように、合わせて資料のために原稿をお願いしております方は24日までにご提出くださいますようにお願いをいたします。それからイースター聖餐礼拝は今年度は来年度の普通はありますが今年度の3月23日にございます。新入会社の歓迎の愛参会も予定されておりますので、どうぞ覚えてカレンダーにお印くださいますようにお願いいたします。その他お読みいただきますが、少し牧師からのご報告をください。
そのまま、まず役員会の補足をしておきます。3番に書いてありますけれども、ひまわりグループおかげさまで12名申し込みがありましたので、その実施を確認したということ、それから、少し残念ですけれども6番に書かれていますけれども、吉田茂新学生が、今年度で、来年就職活動等があってですね、今の働きはちょっとできそうにないということで、退任ということですので、今までの本当によく働いてくださった、まだあと多分一番忙しいであろう3月がまだ来てませんけれども、その3月まで、ご一緒に、 過ごして、そしてまた3月総会には新しい新学生の招聘を提案するということを確認しました。まだ人選はまだ決まっておりませんので、3月総会までにその新しい方を紹介することができるようにと願っています。吉田さんの歩みを感謝し、またそのために祈り、また新しい新学生のためにお祈りいただければと思います。それから7番のクリスマス献金の送付先のことです。毎年だいたい30ほどの団体に送っていますが、今年度ちょっと会計全体の現状が厳しいということで、いつも送っていた他教会街道牧師館の項目を見合わせさせていただいて、少し減額した形で25の団体に寄付をしました。裏面にその先が載っていますので、ご覧いただければと思います。それからバザーのことですが、こちらの方で少し準備が短くて、来週自分は何をするんだということで、思っておられるかもしれません。で、一応場所とですね、こんなことを、する予定だということだけを紹介させていただきますので、また、私か、それか住本さんの方に、私もお手伝いできるというふうに、声をおかけいただければと思います。それで、まず、この街道ですけれども、礼拝が終わった後、できれば11時半ぴったりに、終わるように、お話を短くと思っていますが、1時間ぐらい時間をかけて、この場所のまず、椅子を、のけて、そして、私から見て左側、皆さんから見て右側の、ピアノのある方の壁のところから、だいたい、4列ぐらいまでの、そのスペースを、いわゆる、販売、その、検品していただいたものを売る場所、スペースとして、そこのところに、すべて、いわゆる検品のものを売ります。で、検品は大人の衣類以外はすべて受け付けておりますので、今からでも、検品を、お願いいたします。で、そのコーナーをこの左の、ところに作ります。それから、こちら、反対側の右側、私から見て右側のこの4列ぐらいのところに、喫茶とそれから、軽食、食事の、コーナーを作ります。マスターは誰やと言われてですね、真中さんが、やってくださるんですけども、喫茶、コーヒー、紅茶、それから、軽食、を婦人会の方に、用意していただくことになっています。また、何人かの方にケーキとか、マドレーヌ等を焼いていただくことになっていますね。こちらの、右側で、その、いわゆる食事、関係の、ことをしていただきます。それから、青年たちが中心になって音楽をですね、できれば、2回、ステージと考えています。このステージはこのまま開けておいていただいて、青年たちが音楽をする、その場所と、したいと思います。それから、今年は子供コーナーというのを地下室に作ります。地下室にゲーム、それから子供の服、そういったものを、置きたいと思ってますので、地下室が、子供の、コーナーと、なります。そして、申し訳ないんですけれども、外、焼きそばはですね、野外礼拝と同じように外で炭を出して、しようと思ってますので、玄関のポストのあたりで、焼きそばをしようと思っています。ですから、あったかい服装に していただくのと、それから、火元に、ご注意いただくこと。それから、餅つきを、2回やります。4升、お米を用意しますので、餅つきはガレージの、ところを、持ちます。餅つきも2回、しますので、その時間を、紹介して、もし手が空いている方は、餅つきの、見学でも、そして、つく、もしくは丸める、そういった、ところに、お手伝いをしていただければと思います。今のところ、以上です。そして、責任は私と、住本さんが今回の、責任者、それから会計に関しては、堀さんが、責任となっていますので、もし、ご質問等がありましたら、その3名、に、お寄せください。そして、何もできないけども、お客さんもですね、大事な、今回は、 ご奉仕だと思いますので、お客さんになっていただくことも、ぜひ、ご協力をお願いしたいと思います。できればこの教会に一人でも多くの方が来られて、そして私たちの交わりを少しでも、体験していただければと思っています。ですから、そういう意味合いで皆さんにできるだけ来ていただいて、ご一緒に楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
13日に根付けをいたしますので、検品くださる方はなるべく13日までに持ち込みいただくか、もしくはご連絡いただきましたら頂戴に上がらせていただきますので、よろしくお願いいたします。それではグリーティングをいたします。どうぞ両隣前後の方とお名前の交換をなさってください。どうぞその続きはコーヒーアワーでどうぞお使いください。それではお差し支えのない方はご起立いただきまして、唱詠541番を歌います。
主君御御霊の御御神に、時は似たえせず、いさかえあれ、いさかえあれ。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. ¡Gracias!